今日の話は、聖書に記されている天国の話をですね、選びました。今日の話はこんな流れであります。天国への考え方、皆さんどんなふうに天国についてのイメージを持ってらっしゃるでしょうか。聖書に記されている天国、これが今日の中心です。聖書には天国ってどういうふうに書いてあるのか。はい。そして私たちはわからないこと、自分で経験したこと、見たこと、聞いたこと、体験したこと、わからないことがいっぱいあります。それが天国で明らかになるっていう話にします。そして、一番最後にお話を聞いていてですね、ああ自分は天国にっていうふうに、ちょっと難しいかなって思われる皆様に、最後に申し上げたいことがあります。それでは、お話ですね、お付き合いいただきたいと思います。まず誰か出てきます。はい、はい、誰でしょうかですね。はい、ぼーっとしてたら私すぐはいって行きますので、はい、このおじさん、ちょっとこう付き合ってみたいとは思いませんよね。はい、このおじさんは皆さんが本当によく見る人であります。ちっちゃい頃の写真が手に入りました。はい、これは実は一休さんです。こんな可愛い一休さんがこういうおじいちゃんになるから、この時間というのは残酷で恐ろしいですよね。はい、で一休さんなんです。で一休さんっていうのは私たちが思っているのとやっぱりちょっと違う、実はですね、私たちのイメージとちょっと違うところが、いっぱいあるわけです。はい、でも一休さんって聞くとなんだかほんわかでですね、ユーモアがあり、お坊さんだということです。テレビを皆さんご覧になっていたと思いますけれども、一休さんと一緒に出てくる人に一人のお侍さんがいます。蜷川新左衛門、蜷川新左衛門といってですね、実は実在の人物です。一休さんは新座っていうふうに、ドラマでは、アニメではですね、言っています。で京都のお奉行様で、本当は新左衛門の方が年齢が低かったようなんですけども、一休さんのことを尊敬しまして、お弟子さんになったんですね。はい、この二人の一休さんと蜷川さんの、会話が記録されています。ある時蜷川新左衛門、礼儀正しく一休和尚にこう言います。お師匠様、天国そして極楽とはどのようなところでございましょうか。天国極楽とはどのようなところでございましょうか。ご説を拝聴したく参りました。するといつも優しい一休さんがどういうわけか変なことを言い出します。お前のようなやつにそのようなことを話してもお前がわかるはずがなかろうと言ったんです。そしてバーガーと言ったんです。するとですね、蜷川新左衛門はですね、瞑想構想と呼ばれて今までお使いして尊敬してきたこの一休さんがバーガーって言ったので、彼は刀に手をかけて、ね、おしょうともいえども言葉が過ぎませぬかと怒ったわけです。もう鬼のように顔が真っ赤になってですね、そして刀に手をかけたんです。その真っ赤になって怒っている顔を一休は指して、それが地獄でござるって言ったわけです。それが地獄でござる。するとこの新左衛門、あっと分かって、またやられた。お嬢、冗談が過ぎますって言って、今度はニッ 笑ったら、その笑顔を指して、それが極楽でございます。と言ったってんです。そんな人なんだそうです。はい。この話はですね、よく使われますけれども、これが大体、日本人の、私たち日本人の極楽観、地獄観だと言われています。つまり、怒れば地獄、笑えば天国。つまり、地獄という場所とか、そういう天国っていう場所がどこかにあるのではなくて、それは状態なんだって。ね。私たちの心の状態、置かれた状態を、それを日本人は地獄天国と言うんだと言うんです。しかし、神様が苦しみを受けたあなた方は、私はですね、あなたに休息を持って報いる。あなたをゆっくりと休ませてあげる。この天国は、心理、その心の状態だけを示すんでしょうか。実は、同じ聖書を私たちが読んでいても、クリスチャンでも、天国については、様々なですね、様々な思いやがあります。はい。今から7つの、天国についての考え方を並べますけど、皆様はですね、この7つの中の自分はどれに似ているかなと考えてください。一つ。死んじゃった後に私たちは、永遠の命の天国に行ける。わあ、素晴らしいって素直に行く人。よし、天国を目指そうっていう人ですね。まあ大体私は単純でしたのでですね、もう天国の話を聞いたときにこの反応でした。なんて素晴らしいんだって。はい。ところが、同じクリスチャンでも、こういうふうに思われる方がいらっしゃるわけです。いや、そんなあまり天国に心を奪われるのはどうかな。天国、天国って、そういう生き方本当にいいかな。牧師さんがおっしゃった言葉であります。ちょっと長いです。よくご覧になってください。牧師さんの言葉です。皆さんどう思われますか？若い人が彼らの年代で天国や地獄について煩わされていることは極めて不名誉なことであると私は思います。天国に行きたいと。天国を慕う態度は一種の逃避、逃げです。どうしてあるわけです。ね。若い時から天国、天国、地獄は怖いって、そういうことに惑わされてって、煩わされているのはダメだって。ね。で、天国に行きたいっていうのは人生を逃げてるんだっていうわけ。続いて読みます。宗教とは将来でなく、現在、今、この地上において私たちを変化を起こさせるものです。自分のためにも、周りのためにも、天国や地獄について思い悩むべきではありません。ね。今が大事なんでしょって。今どう生きるかが問題で、死んじゃった後のことって。ダメって。大体、地上に地獄があると、私は思っています。地獄というのは神なきのなきことを言うのです。実際に天国や地獄があるんじゃなくて、やっぱりさっきと同じ。この牧師さんは本当にいい話をなさっておられますけれども、いい説教だと思いますけれども、私はそう思いません。単なる聖書に書かれている天国は、単なる私たちの心の状況、状態。お風呂に入った時、温泉に行った時に、温泉に入った時に、ああ、天国、天国。まあ、時々私、極楽、あ、クリスチャンだ。天国、天国って思っちゃいます。そういうことじゃないというので、あります。これはびっくりしたでしょうけども、眠ってる人への警告があります。いいですかね。よろしいでしょうか。だんだん慣れていただきたいと思います。ベルの時には私はこういうふうにはしません。 参加しません。はい。次に、本当に天国ってあるのって。そんな聖書が言うような天国ってあるのと、クリスチャンも疑ってらっしゃる方がいらっしゃいます。こんな話があります。アメリカの方から農業支援のためにアフリカに来て、現地の人たちに、子供たちに、農業のやり方、そして衛生、体をどういうふうに守るか、そして教育をですね、教えに来た先生がいらっしゃいます。大学の先生です。子供たちはこのアメリカから来た賢い先生をですね、尊敬しておりました。ある時、事件が起こります。ある日、この偉い先生は、子供たちの前で、アフリカの子供たちの前で、こう言いました。みんな、聖書を読んで、そして、神様のことを学んでるけども、私も神様はいらっしゃると思う。神様はいらっしゃる。この自然をお作りになった。神様はいらっしゃると思うけれども、天国はないね。うん。聖書に書かれているような、ああいう天国。あれはないと思う。あ、どうかな？って言ったら、目の前で聞いていた子供たちの一人が、先生様で手を挙げたわけです。ん？何？何か言うことあるの？どう？って言ったら、その男の子がこう言ったんです。じゃあ、何のために神様はいらっしゃるんですか？先生は、神様は天にいらっしゃるって、そして私たちを守ってくださるっておっしゃいましたけども、でも、天国はないっておっしゃいましたけども、じゃあ、何のために神様は、頑張れって上から、ただ、頑張れっておっしゃってるだけなんですか？これを聞いた、この大学教授は、自分の考えが間違っていたと、子供に教えられたと申しています。ですか。聖書を開きますと、これらの人たちは皆、信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたけども、はるかにそれを見て喜び、声を上げと書いてあります。これらの人たちっていうのは、モーセ、アブラハム、聖書に出てくるですね、本当に神様を忠実に信じて歩んできた人たち。彼らはみんな、モーセもアブラハムもみんな、この天国を探し求めて、そして、それを死体求めて生き続けてきたんだ。苦しみを乗り越えてきたんだっていうわけです。さて、中にはこういう人がいます。別に私は天国に行きたくない。そんな永遠の命って。私は太く、短く、ピッてこの世界の中で、ね、ガッて生きて、まあ別にっていう人もいます。ある人は、行けたらいいかなって具合くらいです。まあ、行けたらいいぐらいですかね。そして一番多いのがこれであります。私は天国に入れないと思って。こんな悪い習慣をやめられないし、人のことなんだかんだって言っちゃうし、言葉もまずいし、きっと私は天国には行けない。いかがでしょうか。1,2,3,4,5,6,7 どうですか？ごめんね。聖書は、違います。イエス様はこうおっしゃいました。イエス様の言葉です。天国は実在の場所である。なんか状況とか、心の中の心理の問題じゃない。実際の場所である。あの有名な最後の晩餐の席で弟子たちにおっしゃった言葉の中にそれが書いてあります。最後の晩餐の時のイエス様の言葉。心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。 つまり天国にはあなた方が住む場所がちゃんとある。その次に不思議なことをおっしゃいました。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと私言ったであろうか。この4行がよくわかんないあの言葉であります。もし天国がなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。つまりイエス様はここでね、天国があるよと思って足を歩いていたら突然何にもないところに私はあなたたちを持っていかない、導いていかないって、本当に天国がなかったら最初から最初から最初から天国はない、天国はないけれども私はあなたたちを守っていくと言っておいた。弟子たちに天国という場所があるということをはっきりここで念をしておられるわけです。そしてイエス様はその次にこんなことをおっしゃいました。不思議な言葉です。あなた方に言っておくが、今から後、今から後、神の国が、天国が実現するまで私はブドウの実から作ったものを一切食べない、飲まないとおっしゃったんです。何これ、なんか断食、天国であなたたちと会うため会うまで私はブドウの実を食べない、飲まない。あのブドウの実というのはですね、美味しいもの、喜びを表してたみたいなんです。まあ私はこういうふうに思いますね。あなたたちと天の御国で会う、その喜びのために他の喜びを全部捨てたい、それぐらいイエス様はですね、私たちを天国に喜んで招いてくださってるわけです。ちょっと復習します。なんで天国に行けるのか、なぜ全ての人が本当に神様を信じてイエス様を信じたらなぜ天国に行けるか、そのメカニズムです。もう一回行きますよ、確認ですよ。もう講演会でずっと3回ぐらい話しましたよね。神様は人間を死ぬようにお作りにならなかった、ね、人間を死ぬようにお作りにならなかった、永遠の命をお作りになったんです。ところが人間の側が罪を犯した、神様いらないって、神様から独立したい、神様がいなくたって私たちは生きていける、そのために人間は死ぬようになった、罪を犯して死ぬようになった。ところが、しかし、だが、神様は、この罪と死に運命づけられた人間に救いの計画をお立てになった。それが、彼が人間としてこの世界においでになる。そして、彼は救い主として、私たちが犯した、すべての人たちが犯した、すべての過ちを、ご自分が背負って代わりに罰を受けた。私のために、皆さんのために、聞いてくださっているお一人お一人の過ちを全部背負って十字架で代わりに罰を受けてくださった。そして許してくださった。これを受け入れて信じるなら罪がなくなって永遠の命。だからどんな人でも本当に心を開いてこのことを受け入れて信頼するならば救われる。ほら書いてあるんですよ。信じる者は漏れなくイエスによって義とされる。酔っ払いであろうと、過去強盗をしたね、とたくさんの過ちをした人でも神様は信じる者はって書いてあるわけです。じゃあ天国で実際どんな暮らしをするのということです。聖書が言う天国、いきます。響きがいいですね。ねえ、嫌われるかなと思って持ってきてよかったなと思いますよね。 家族には反対されたんです。そんなことはやめてって、天沼だよとか言われましたよね。で、今ではもうみんな喜んで、子供たちもね、この音を聞きに来たんだよね。あら、ね、行きます。それじゃあなんだっけ、そう、天国っていうとかどういうところか、行きます。天国での人間の体どうなるのか読みます。死者の復活もこれと同じである。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものに復活して、卑しいもので巻かれ、栄光あるものに復活して、弱いもので巻かれ、力あるものに復活する。決して天国での暮らしはこの絵のように、なんか人間の体から魂や霊がふわーとですね、私たちの体の中から霊や魂がふわーと出てですね、どっかの世界の中で生きている、これが天国ではないとはっきり書いています。イエス様が復活された時のことを思い出していただきたいと思います。イエス様はどんな姿で復活しましたか。それは肉体と骨を持った体で復活なさったんです。ね。だからそれを信じられない人に、魚があるかって言って魚を食べてみて、幽霊が魚を食べますか。触れてごらんって、足がある、手があるって、脇腹を触ってごらんって。私たちも天国、骨と肉を持った体で天国で生活するわけなんです。そこに住む者のうちには、私は病気だというものがなく、泣く声、叫ぶ声、再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いていく者もいない。はい。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開き、その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる、口の聞けなかった人は喜び歌う。僕は66歳になったので、もう鹿のように飛び跳ねることできないし、ジャンプすることはもう危ない。でも私の体も天国では本当にジャンプして、そして美しい声でですね、声が出るようになっていくわけです。メガネいらない、補聴器いらない、杖いらない、髪の毛もガッと生えてくる。はい。天国は労働の喜び、また仕事があるんですかってね。労働の喜びがある。働いても疲れない労働の喜びそのものが本当に大きな喜びだって。はい、こう書いてある。彼らは家を建てて住み、ね、建築して家を、住み、ブドウ畑を、ブドウを植えてその実を食べる。食べる、植える、作る、住む。魂や霊がそれができますか？うん。人参作る。ね。人参って何で出てきたんだろう。そんなのこうは、こっち置いといて。はい。次に、涙のないところだ。聖書こう書いてある。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。今年1月から10月まで、この5つを経験しなかった人がいますか？そんな人いない。そんな人一人もいない。でもこの5つのものが天国なくなる。天国には涙がなく、葬式の行列もなく、病気の苦痛もなく、障害者の者も病気の人もいない。骨折もなく、何かの関係が、人間関係が壊れることもない。痛みを伴う誤解もない。天国には誰もがルールを守るので、警察はいない。天国には癌、事故、空腹、恐怖、麻薬、虐待、差別、破産、 そして感染がない。続いて、天国には私たちを生涯苦しめた罪悪感がなくなる。なぜなら罪を犯さなくなるから。過去の罪を思い出すことがない。見よ、私は新しい天と新しい人を見た。先のことは覚えられることなく心に思い起こすことはない。私はですね、もうずっと前に犯した罪が忘れられない。機会あるごとに私の心をですね、ぐしゃっとして苦い味をですね、今でも感じますよ。絶対これは時の流れの中で消え失せてしまうだろうと思っても、そのちょっとした過ちをですね、今でも思い出して、そして自分で苦しむんですよ。でも天国は思い出すことがない。私たちの記憶の中から罪を犯した経験を神様は消し去ってくださるって言うんです。ね。もう二度と見ることがないように。二度と誰かに知れるは、知られることがないように、海の深みまで投げ込まれるって書いてあるんです。海の深み、世界で一番深い海は、この、チャレンジャー海溝っていうところなんです。フィリピンの近く。これ一番深いんです。2万メートルなんです。2万メートル。ね。2万メートルってのはどういうことかっていうと、100円玉を財布の中から出して、10円玉でもいいんですよ。ね。100円玉を出して、その海の上から、チャポンってやったら、その100円玉が8時間かかって一番下まで行くって言うんです。誰か飛び込んで探しに行きますか？そのように、私たちが皆さんが犯した過ち、誰にも言えない過ち、いつも心を苦しめたその過ちを天の神様は誰にも見えなくもう消し去ってくださるって書いてあるんです。思い出さない。神様ご自身も思い出さない。ご自分の記憶の中から、神様がご自分の記憶の中から消し去ってくださるって言うんです。じゃあ何もかも分かんなくなるの？そんなことない。天国に行ったら、あ、福島さん、あ、竹崎さん、こんにちはって。で、うちの奥さんが来た。どうもつって、あとか言って、分かるって言うんですよ。ごめんね。ね？ね？そういうことなんですよ。ついてこられるかな？あ、危なかったね、今ね、はい。天国にないもの、こういうものはないって言うんですよ。こういうものを作る、製造した罪が消し去られるって言うんです。こういったことを全部生み出したのは罪だって言うんです。それがなくなるって言うんです。はい。なくならせるために、イエス様がのあの十字架がこれを消し去ったって言うんです。はい。で、安息日ごと、天国でも安息日ごとに、7日目ごとにですね、礼拝するって書いてある。はい。で、私の、天国行ったらですね、もう楽しみがあるんですよね。もうね、なんか旅行って好きですかって、私はもう旅行なんて全然、ディズニーランドに行ったことないんですよ。自慢じゃないけど。相手にしてくれないみたいですけどね。ね、私はですね、もうどこも、もうどこも行かなくていい。ね、もう天国に行くんだって本当に思ってるんですよ。天国での喜びや楽しみを知らないからディズニーランドとか行くんでしょうね。ね、ちょっとこう、なぜこっちを見るかっていうとですね、こちらにこう若い娘さんが、今まではですね、会場に大体おじいちゃんおばちゃんといっぱいいたんですけど、今日なんで僕が張り切ってるかっていうとですね、こっちに若い綺麗なんですね、娘さんたちがいるから、僕ちょっと高揚してるんでしょうね。そんなことはこっち置いといていきますよ。はい。講演会があるって言うんですよ。講演会が。こんな汚い僕が講演するんじゃなくて、誰が講演すると思います？天国では。モーセさん。 モーセさん登場って言って、モーセさんがですね、私たちのためにご自分が体験したあの航海で、えってやったら、うわって海が分かれる。それを直に話してくださるんですよ。イエス様のお母さん、マリアさんから来る、ね。自分のお腹の中にイエス様を宿して、イエス様をどうやって育てて、行った。イエス様の、5歳、6歳ぐらいの時の。その話をしてくださる。宗教改革の話をマルチン・ルーターがしてくださるって。そういうの聞くのもう楽しみですよ。そして私はですね、もうこれが楽しみ。もう考えただけでもう本当に嬉しいですよね。つまりですね、聖書の中にはね、イエス様を信じた人に神様はその人を守るための川原版の天使さんっていうのを神様がですね、こうちゃんと割り当ててくださるんですよ。ね、福島さんっていう人がいたら福島さんを守るためにイエス様がですね、よこしてくださった天使さん。ね、で私をずーっと守ってくださってるあの天使さんがいるっていうわけですよ。だから私はですね、神様ありがとうございます、イエス様ありがとうございますって言って、もういつも守ってくださってるですね、天使さんに時々ね、すいませんね、いつもすいませんって言って、もうお歳暮もお中元もあのお与え送らないのにいつも守ってくださって、すいませんこの前ごめんなさいねって言って、もうとにかく話しかけてるんですよ。その天使さんがと天国で直に会えるって言うんです。そしてその天使さんがですね、川原君、あなたを守るあの危険な時にですね、どうやって私を守ってきたかを話してくれるって言うんですよ。こんなに面白いことないと思いますよ。だから僕は絶対聞いてみたい過去の出来事がある。天使さん、僕を守ってくれたって言ってますけども、ほら36歳の時、私は覚えてますけども、高知教会だったですよね。四国の高知教会だったですよね。高知教会の隣の駅に、私ほら40年前にあの小さな駅のところに車を止めましたよね。ね、でこういう状態だったですよね。あの時に私こっち側にこう止まってましたよね。でその時私車中でお祈りをしましたよね。天の神様、今日一日、6名ぐらいの方々を車で訪問しました。もう夕方になってクタクタですけども、もう一人この駅前のなんとかさん、北村さんのところに今から行きます。どうぞ守ってください。とにかく今まで助けてくださってありがとうございます。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメンって言ったらゴンってきましたよね。あの時覚えてらっしゃるでしょ、ね、あれは何なんですか。あれはどういうことなんですかって。私本当に今日まで守ってくださって、今の時間まで守ってくださって、アーメンって言ったらグッときましたよね。あの時ですね、青い車がバックをして間違っちゃったんですよね。ギッギッギッドーンってきましたよね。ね、で私あの時首をグッて痛めましたよね。あの時私ですね、アーメンダンときたので、それはないよって上を見上げて、それはないんじゃないですか神様、今ありがとうって言ったんですよ。今ありがとうって言ってガンですか、どういうことですかこれ、どういうことですかって。そしたら相手の車のぶつけた人が私をこう見て覗いて、私がどういうことですかって笑ってたので、頭がやられたって思ったって言ってましたよ。あ、どういうことですかって。で私ガンって言った時に、どういうことこれって言って顔を上げたら、駅の名前が見えたんですよね。あれはどういうことですかって、私は絶対に天国に行ったらこれ聞く。そして私を守ってくださった天使とですね、やり合う どうですかそれ、あれとか言って、天使さんがね、実はあれはねって言って説明してくる。どんな答えが返ってくるか、ね、こんなのは笑い話ですけども、笑えないことが多い。あれだけ祈ったんですよって、ね、うん、あれだけ期待をしてたのに、突然あの時に期待していたはしごが発された。あれはどういうことですかって、私たちが理解できない、本当に理解できない。私たちを愛してくださってるならば、あんな苦しみが突然、そして私の楽しみをですね、喜びをあんな風に持っていかれて、そういう理解できない苦しみがあるわけです。それを天国に行った時にイエス様は丁寧に優しく、実はあの苦しみが実はこうだったんだと、本当に丁寧に分かりやすく私たちに、皆さんに話してくださるんです。説明してくださるんです。なぜあの夢が叶えられなかったのかって、その理由を私たちが聞いた時、私たちは本当に驚くんです。え、そういうことだったんですかって驚いて、そして、ああそんなことだったら本当に私の思ってる通りにしなくて感謝します、そういうことだったら本当に私の祈り願い通りじゃなくやってくださったことを心から感謝しますと神様に感謝するって言うんですよ。後に悟るべしなんですよ。あの時も私の味方にイエス様はなってくださったと天国でわかるって言うんです。その他どうも不可解な不条理な事件が起こる。天の神様がいらっしゃるなら、こんな事件がなんで起こるんだと多くの人たちから、信じてらっしゃるクリスチャンにですね、こういう質問がみんな来たでしょう。答えられなく答えられない事件がいっぱい起こるわけです。しかしその一つ一つ不条理で全く不可解で不思議な事件、その一つ一つをなぜ神様がお許しになったのか、私たちは丁寧に説明されて、そして、はあ、やっぱり神様は真実の正義と愛のお方だったと神様を賛美すると言うのであります。報われないことが多い、うん、自己犠牲をしても誰も見てない、そして誰も一生懸命やったのに花束を持って来てくれるようなことはめったにない。でも皆さんが人知れずなさった自己犠牲、自己否定、そして誰も見ていないところで涙を拭いたことを神様は覚えてくださる。一生懸命育てたのに自分の子供がぐちゃぐちゃになっていった。教師たちも自分が精一杯子供たちや生徒たちに教えたのに、その身を 見ることができなかった。私は教師として、私は母親として、父親としてって思ってらっしゃるでしょう。しかし天国では教師である皆さん、そしてお母さんたち、あなたが一生懸命育てた、そして一生懸命祈ったことが子供たちをその祈りの中で神様が守ってくださったことを全部神様が見せてくださるんです。教師である皆さんは自信を持つべきであります。そしてお母さんたちは子供たち、小さな祈りが、お母さんたちの祈りが、お父さんたちの祈りが子供たちを救ったことがどれだけあるかを天国で見せてくださるんです。そして私たちが本当に不思議な導きのままに神様に導かれて、こうして聖書を手に取るようになった、聖書の講演会にチャンネルを合わせるようになった、 不思議でしょ。それが全部天の神様が導いてくださったと分かるんです。もうだんだん分かってきたと思います。私が好きな人3人ぐらいいるんですけども、1人ゴッホ、ゴッホのことを考える、ね、そんな時に彼の一生はですね、全然幸せじゃなかったんです。もう失敗の失敗続き、過ちをいっぱい起こした。そして断礼も認めてくれなかった、しくじりも多かったんです。ところが彼は失意の中に、中わずかたった10年ですよ、10年で2100枚の絵を描いたんです、ね、もう夢中でひたすら2100枚の絵を描いたんです。自分が信じるまま感じるまま、3日に1枚のペースでものすごい勢いで絵を描いたんです。でも2001枚描いたのに、生きてる時に1枚しか売れなかったんですよ。1枚しか売れなかったんです。それで死んじゃったんです。でも彼、天国に行ったらびっくりする。1枚しか売れなかったのに、自分が描いたあの絵が世界最高の価値を持って今見られてきた。それを天国で知って彼はびっくりして、自分の努力や自分の頑張りや自己犠牲の結果を見るわけです。私はそういうふうに本当に彼のことを考えて一緒に喜びたいなと思うわけです。はい。この世で私たちを悩まし失望させた不思議な出来事も、来たるべき国では、天国では明らかになり、答えられそうにないと思った祈りや、また実現しなかった希望も、私たちにとって最大の祝福であったことがわかる。損失と思ったことが全部祝福であったとわかるって言うんです。報いてくださるんです。正義の神様はちゃんと皆さんの誰にも気づかれない頑張りに報いてくださるんです。はい。苦しんでいると思いますよね。重荷を負ってない人いません。苦しみの重荷を、この重荷の測り方をですね、この前お話ししました。何日か前に。重荷は、ね、測りで測れないから、確かに重いんだけれども、どのぐらい重いか分かんないわけです。正しい重荷の苦しみの測り方、私たちがやるのはね、例えば人と比べる。あっちの人の重荷と自分の重荷を比べて、まだマシだと思ったり、あ、いいなと思って、こっちなんか、なぜこんなのって。これは間違った測り方ですよ。そんなことを繰り返してですね、幸せになれるはずがない。正しい測り方があるんです。自分の重荷の苦しみの正しい測り方は、こっち側の天秤皿に何を置くか。天国を置くんです。ん？さっぱりわかりません。大丈夫。聖書の言葉読みます。思うに、今のこの時の今の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光と比べれば、思うにを天、やがて私たちに与えられる天国に比べれば、取るに足らない。口にすることあの時につらかったですってね、つらかったですよっていう、つらかったっていうこと自体が恥ずかしくなるぐらい天国はすごいって言うんですよ。そういう意味だと思います。はい。天国は学ぶところなんです。また勉強があるのって、漢学の試験とかなんかね、はい。天国は学校だって、教えてくださる先生は神様だって。私たちが目が曇ってて見えない世界を私たちは見る。 生物学、漢学で、看護学校で勉強しているような生物学をはるかに超えた生物学。ごめん、力が入っちゃう。そして聞いたことがない、この世界の中では聞いたことがないようなメロディーを聞くってんです。そしてそれを歌って、それを演奏できるってんです。そしてあなたが絵が描くことが好きだったら、あなたが詩やポエムを書くことが好きだったら、そしてあなたが刺繍をしたり編み物が得意だったら、その分野を極めることができるって。永遠にわたってあなたがお得意だったその学問を極めることができるって。才能と能力は永遠に上達していくって。そしてもうここまでが終わりっていうところがないってんです。それが天国だって。天国を 天国で天の神様が無限の力と知恵を持っているってことが私たちがはっきりわかるって。どの分野でも私たちの、頭脳を、疲れさせたりですね、精力をこう使い切ってしまうような学問はないって言うんです。疲れないって言うんです。宇宙の旅があるって言うんですね。はい。そして教えてくださる方は神様だ。ですから、あと10分。ちゃんとはっきりと目標を持って生きなさいって。それはね、看護師さんになろうっていう、ね、立派なナースになろうっていう目標があるかもわかんない。ある人には結婚しようっていう目標があるし、この世の中で何かを残したいと、皆さん、懸命。それはそれでいい。だけど、一番大事な目標をちゃんと掲げなさいって。それは私たちは天国に行こうとしてるんだって、天国に招かれているんだって。イエス様は命を懸けてそのドアを作ってくださった。はい、この画像をですね、よくご覧になってください。今右の方から一人の旅人が橋を渡って向こうの町へ行こうとしています。彼はこの橋を渡る間にきっとこの橋の上でいろんな経験をするわけです。悔しかったり辛かったり、夢が叶えられたり叶えられなかったり、いろんなことを経験しながら向こう側へ、向こうの町に行こうとしているわけです。何の話をしているか分かると思います。天国の話をしているわけです。イエス様の言葉に望みを置き、そして天国に入ろうと望みを置く人は橋の途中の出来事なんです。悔しかったことも、置いていかれたことも、認めてもらえなかったことも、不条理も、みんなこの橋の途中に起こった出来事なんです。たくさんのトロフィーをもらって、たくさんの感謝の花束をもらって、えらいえらい、あなたすごいって言って褒められたことも途中のことなんです。最終地、私たちは天国に行こうとして、天国に招かれようとしているわけです、ね、ですから橋の途中でどんなことを失っても諦めても、実は何にも失われていない。全部神様がですね、私たちに与えてくださる。それほど天国は豊かなところなんです。しっかりと、それは目標があるかも分かんないけども、目の前の目標だけ見てたら私たちは酔っちゃうんです、ね、私たちは海に出て行った時に遠くの方を見なくちゃ酔っちゃうんです。勢いよく走ってる馬はブヨが刺したくらいでは止められない。目標をちゃんと持ってないから 誰かの言葉がにつまずく。目標をちゃんと持ってないから人につまずく。はい。天国のことを一番よく書いてあるのはやっぱり黙示録なんです。はい、お帰りになってですね、黙示録を開いて21章22章、黙示録の21章21章に天国の描写がいっぱい書いてあるね。それ読んでみてください。しかしいつもヨハネは天国の素晴らしい描写を書いた後必ず警告をしてるんです。また天国の話をしたら少し警告注意を私たちに送ってる。また天国の描写をしたらまた注意しなさい、こういうと。どういうふうなことを警告して注意しているか、パッといきます。自分が読む画面を見てこういう警告をなさってるんです。二つ目、三つ目、つまりこれらのことを好むものは、大好きな人は天国無理って言ってるんです。なんでこういうものは天国に一つもないから、あなたが天国に入ってきても楽しめないと言ってんです。いいですか。こういうものを見るとですね、私は天国に入れない、やっぱり入れない、悪い習慣もやめられないし、人をいつも妬んで恨んでまた同じ罪を犯して、やっぱり私は天国に入れないという皆さんに最後に申し上げます。聖書を読んで天国に入れるんだって喜ぶ人と、ね、天国など無理無理と思う人がいるわけです。左側の人が正しい行いをして、じゃあ右側の人が悪いことをした人だと思いますか。違うんです、ね、違うんすって言いましたよね、僕ね、今ね。ね、いきますよ。もう最後、自分のことを考えると、自分の心の中を考えると天国に入れないと思うのは正常です。でもイエス様のことを考えると天国に入れると確信できます。だからサタン悪魔は聖書を読ませない、ね、自分のことを考える、自分のことばかり考える人は自分の心を食べる人なんです。自分のことから目を離さなくちゃいけない。話す、どこ見るのって。イエス様のことを考えると天国絶対入れる、私にもって。自分の罪深さを考えると天国には入れないって思うんですよ。でも十字架を信じて、神様がそんな私を罪を許されたと信じると天国に入る確信が湧いてくるんですよ。全ては自分にかかってる、私の行いにかかってる、全部私の行いにかかってるって思う人は天国を考えると絶望的になる。でも十字架のことを考えると天国に入れるって希望が湧き起こってくる。起こってこないのは十字架分かんないからよ、からよって言っちゃった。え、全ては自分にかかっているんだと考えると天国に自分は無理だと思う。でも自分にかかってんじゃない、あなたに全てのことがかかってんじゃない、あなたを今の状態からちゃんと責任持って引き上げて本当に素晴らしい人に変 変えてくださる、引き上げてくださるお方が天にいらっしゃる。信じたら引き上げてくださる。思いもよらぬ人間になって、思いもよらぬ残りの人生を素晴らしい人生にしてくださる、引き上げてくださる方がいらっしゃる。まとめ、キリストを通してのみ私たちは天国を確信することができるんです。自分の心の中を食べてたって、調べてたって絶対起こってこない。全てはキリストなんです。最後、これはですね、私が、去年の2月まで、それでね、引退するまでいた懐かしい広島教会。広島教会の皆さん見てますかって感じですよね。ちょっと待ってください。広島教会のエレベーターなんです。もう私ここでですね、もう何年もこのエレベーターを使ってたんです。で、このエレベーターがとっても面白いエレベーターでですね、こうやってピッて押すとですね、ね、あーんって分かって、で、中に入ってですね、入って、ボタンを押さないと、どこのボタンも押さないと、なんて言うと思います？このエレベーターの綺麗なお姉さんは、ああ、見たことないけどね、まあ綺麗でしょうね。この綺麗なお姉さんは、どこのボタンも押さないと、なんて言うかっていうとですね、こうおっしゃるんです。綺麗な声で。行き先ボタンを押してください。行き先ボタンを押してください。って言うんですよ。つまり、わかりますでしょ？あなたはどこに行こうとしてるの？それはここに就職しよう、こうしようと思ってるけども、最終的にはあなたはどこに行きたいんですか？行き先ボタンをちゃんと自分で考えて、自分で押してくださいって、自分の選択で。すると、この綺麗なお姉さんは、なんて言うと思います？ドアが開きますって言うんです。ね、面白いでしょ。本当面白い、これ面白いでしょ。ね、おお面白い、ね、私たちが言いたいこと、僕が言いたいことは、ちゃんと何に向かって生きてんのか、ちゃんと旗を上げたら、神の国と神の義を求めたら、全てのドアがちゃんと、と必要なドアが、必要に、あなたにとって必要なドアが開いていくんです。私が申し上げたいことは、目標を目指して生きていきなさいって。ん？目標を目指して生きていきなさいって。全てのものは過ぎ去っていく。でも天国ではたった一つ、この地上にあったものを一つだけ残る。それは永遠にわたって残り続ける。その残るものはイエス様の十字架の釘の跡だって。他の傷は、みんな私たちの心の傷は全部癒される。しかし永遠にわたって、人類のために天の神様が何をしてくださったか、神様が自分の御子を本当にお渡しになるほど私たちを愛してくださった、これが永遠に残るって言うんです。何の歌だと思います？この歌は、この身は衰え、年を取って94になって、ね、やがて年を取ったら次に来ることは世を去る時です。でもこの歌は、世を去る時、眠りにつく時、喜びあふれ御国に生きんって言ってるんです。何の歌？アメージンググレース。アメージンググレースはこれを歌ってるんですよ。死の向こうに私たちの喜びがある。今はたくさん持っているけども、死の向こうには何にも喜びがない。どっちかを私たちは自分の意思で選ばなければならない時が来てるわけです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。